次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけて「お入り」と言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないのでゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは「何を笑われたろう」というようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。「先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に治してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとはあんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気なんど治してやったことはないからな。もっともたぬきの子は言うべきて楽隊の真似をして言ったがね。ははん。ゴーシュは呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると？どういうわけだそれは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのか？はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああそうか、俺のセロの音がゴーゴー響くとそれがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい？落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。子供のネズミはまるでかのような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ、だから鳴き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取ってなんとかラプソディーとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなったふうで、もうたくさんです、どうか出してやってくださいと言いました。なんだ、これでいいのか。ゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、間もなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブルブルブルブル震えていました。どうだったの？いいかい気分は。子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったままブルブルブルブル震えていましたが、 にわかに起き上がって走り出しました。ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、間もなく郷主の前に来て、しきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます。ありがとうございます。と、とばかり言いました。郷主はなんだかかわいそうになって、おい、お前たちはパンは食べるのか？と聞きました。すると野ネズミはびっくりしたように、キョロキョロあたりを見回してから、いえ、もうパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでおいしいものなそうでございますが、そうでなくても私どもはお家の戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参りましょう。と言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。郷主はセロを床へ置いて、戸棚からパンをひとつまみ蒸して野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。ああ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。郷主は寝床へどっかり倒れて、すぐぐうぐう眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは、町の公会堂のホールの裏にある控え室へ、みんなパッと頭をほてらして、めいめい楽器を持って、ぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。首尾よく第6交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のように鳴っております。楽長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというように、のそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような、手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がきっとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、郷主君、何か出て弾いてやってくれ。私がですか？郷主はあっけに取られました。君だ、君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ、出て行きたまえ。学長が言いました。みんなもセロを無理に郷主に持たせて、戸を開けると、いきなり舞台へ郷主を押し出してしまいました。郷主がその穴の開いたセロを持って、実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わーと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。郷主はすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それからあの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。郷主はどんどん引きました。猫がせつながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。戸へ体を何べんもぶっつけたところも過ぎました。曲が終わると郷主はもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長はじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように、目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。郷主は破れかぶれだと思って、みんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長い椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けて、 郷士を見ましたが、やはり真面目で、別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、郷士は思いました。ところが学長は立って言いました。郷士君、よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。1週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、と郷士に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、郷士は自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか郭公の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ、郭公、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ、と言いました。定本新潮文庫、新編銀河鉄道の夜、新潮社。